야가야가야가야가요 라가 RSC 파밀리 온 사익스프레스 위론 데프레스 やりたいことやりたいように 燃える RSC は太陽のように できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第150回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は2月21日、オンエアは3月5日からになります。今回のゲストです。今回が4回目の登場です。第37代日本スーパーライト級、第56代日本ウェルター級、第36代 OPBF 東洋太平洋スーパーライト級、第2代第4代WBO アジアパシフィックウェルター級チャンピオンの小原啓太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小原啓太です。
はい、先日14年のボクシング人生に幕を閉じ、
はい、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
これ今までね3回出てもらったんですよ。知ってました？
はい、あの1、2回ぐらいからはまでは覚えてるんですけど、ちょっとあの3回目と4回目の間が空きすぎてるのでちょっと覚えてないかなと思います
そう、これ今日150回なんですよ。
はい、
第2回出てもらって
ます。ありがとうございます。
はい、いやこれちょっと30分じゃもう語り尽くせないぐらいね、ちょっといろいろ聞きたいんですけども、
はい、
まず去年の4月に、
はい、
あの佐々木戦が終わってから、はい、ちょっと引退発表するまで時間かかったじゃないですか。
はい、
この間どういうことを考えたの？
そうですね、これは僕の意思ではなくて、ジムがいつ発表するかを、はい、タイミングを測ってもらってたって形ですね。僕はもう試合の前日、はい、実はこれ
前日、
ああすみません翌日
あ翌日、
あの僕前回今日一昨年の2022年ですかね、
うん、
の10月のウェルター級の暫定と正規の統一戦ですかね。
はいはいはい、
あの試合の翌日にもう辞めるって言ってるので。
え、なんで
使いますか？大丈夫ですかね。
はい、使いません。なんですかそのいきなりこれカットできないですよ。いきなり
すごい確認すればよかったです。はい、なのであ の、まあ、いつでも辞めれるかなっていうスタンスはあったので、なんでその2023年の4月の試合を終えて、まあ、すぐ、まあ、引退は、はい、はあの発表してもらって大丈夫だと、あとタイミングを任せると言ってました。
それはもう勝っても負けてもってことでした？佐々木戦は。
あ、いえ、佐々木戦はもちろん勝つつもりでやりました。
あ、いやいや、
勝て、うん、もう
行こうと。
あ、いや行こうとは上に行こう、まあ、続ける可能性はあるなと思ってましたけど、 あんまりその先というのは考えてなかったです。
なんかいきなりすげーのブーブー鳴らしてきたな。
僕もこれあの一部の人にしか言ってなかったので、なんかタイミング的にその引退のことになってしまったんです
よ。あ、いやそれ
でも何も考えず言っちゃいました。
あ、どうですか。でもあんまり突っ込みにくいな、はい、そこでも。
そうですね
これ聞きたかったんですよ。今まで長いこといろいろやってたんですか、はい、ベストバウトどうですか自分の。
あ、はい、
これは聞きたかったんですよね。
それは海外国内合わせて
全部全部、
あの2015年のスーパーパーライト級の挑戦者決定戦ですかね。マイアミでやった、
はいはいはい、
カスティリオという選手と引き分けた試合です。
はいはい
はい、これが僕のベストバウトかなと思います。
それは自分で何でそうやって思うんですか。
まずはあのコンディションが良かったです、うん、そしてパフォーマンスも良かったですし、うん、まあ、結果が引き分けでしたけど、まあ、世界と戦えるっていうのを証明できたので、
うん、
まあ、ダウンもなく、ダウンされるわけでもなかったですけど、まあ、内容的に僕のベストバウト内容が良かったかなと思います。
これはもうじゃあ手応えがあったわけですね。
あのただこれは人から見るのではないですよね、はい、自分の中でのベストバウトなんで、
うんうん、
なんで、はい、勝ちでも負けでも結果がついた方が良ければまた別であると思うんですけど、まあ、でも僕の多分勝ち負けの勝敗がつくとベストバウトってどういう意味の捉え方か分かんないですけど、
うん、
負けた試合の方が多分多いんじゃないですか。なんかこう良かったね、面白かったねっていう意味でのベスト
バウト。あ、周りからしたら、
はい、
あ、いや、まあ僕でもいろいろあるけど、あの矢渕戦のね、
あ、はい、
発表がねすごいなと思って。
発表です
か。発表のところがねめちゃくちゃ盛り上がったのを覚えてるんですよ。
覚えてないですね。
あの次回のダイヤモンドグローブズじゃじゃんっつって、
あ、
小原さんが先に、はい、リングに上がった。
はい、そうですね。
で、その時こういう今みたいなネットがすごくなかったから誰と誰上がるとかそういうのなかったんですよね。それで岩渕選手が上がってきたんですよ、リングに。その時のこの2人のでうわーって盛り上がったのすっごい覚えてます。
そうですね、あの試合、やはり試合当日も後楽園ホール多分赤札っていうんですか、もう入場できないっていうところまで入って、
うんうんうん、
結果も良かったと思うので、うん、僕の中でもベストバウトに数えてもいいのかなと思いますけど、僕の中では当然の結果でしたし、
うん、
まあ、12ラウンド KO、
はい、
最後の最後まで持っていって KO、うん、そして8ラウンドに効かされて試合タコ殴りにされて終わるかなっていうところでの、まあ、勝ちだったので、
うん、
まあ、見てもらえる分にはベストバウトかなと思いますけど、うん、まあ、僕の中では、まあ、当然の結果かなと思ったのでそこは省いてますね。
まあ、何回もインタビューしてますけど、そういうのさらっと言いますよね。
いえいえ、
よく
ここで僕もつ、はい、うん、ちょっと面白いかなと思って言ったんだけど
質問が来てるんですけども、はい、近年日本人中量級の中心であり続けた濃いキャリアを歩まれましたが、アマチュアで一番強かった相手、プロで一番強かった相手はそれぞれ誰ですか？
はあ、アマチュアが来ると思わなかったので少し考えますけど、プロはやはり海外の試合になってしまうんですけど、
はいはい、
IBF のウェルター級挑戦者決定戦で負けたアブドカフロフという選手ですね。この選手は判定で負けたんですけど、もう勝てるイメージがやはりもう一度やっても湧かないです。完敗だったと思います。
はあ、はい、それ技術的にちょっと厳しい
ですね。はい、相手はその技術があって距離もうまくて、うん、でパンチもないわけではないんですけど、その攻めてきてくれるならば僕そのカウンターだったりっていう戦術も使えるんですけど、はい、
うん、
あの相手は必要以上に詰めないんですよ。もう自分のもともとアマチュア出身っていうのもあるので、ポイントを取ってポイントを取って危ないリスクは取らないという、ずっと技術で上回れていった試合なので、うん、ちょっとあれは、はい、一番強かったなと思います。
それてっきりあれが出てくるロシアの世界戦を言うのかなと思ったんですけど。
そうですね、パンチだったり結果的に言うとやはりそうなりますけど、そうですね、あのパンチで効くとは思わなかったですけど、まあもう一回やっても可能性的には10回やって、はい、数回勝てる可能性はあるんですけど、アブドカフロフは1回勝てるかどうかなっていう意味で完敗かなと思いますね。
そういう意味でこうなんだろう、世界との壁というか、やっぱその辺のスーパーライトウェルターだとちょっと強いなっていう感じ
ました。そうですね、うん、はい、アブドカフロフはやはり技術に特化してましたけれども、うん、やはりプロでいうとパンチ力も必要じゃないですか、はい、それで一発で逆転だったりもあるので、そういう面でもやはり強い選手たくさんいたので、
うん、
ウェルタースーパーライト、まあ、スーパーライトも狙っていたので、どちらも、はい、すごい世界でした。
これ国内ではもうウェルタースーパーライト無双だったんですけど、どうですか、世界となると何がやっぱ強いですか、向こうの選手って。
技術と、あとその対応力だと思います。あとは日本人とやると、日本人はこっからここにこういうパンチを打てってしっかり教わるので、その形に真面目にやるんですよ、
はいはい、
ただ海外の選手はやはり臨機応変にどんどん打ち方も変えてリズムも変えて、まあ、実戦感覚なので、こうパンチの軌道も違いますし、うん、リズムも違うので、うん、なんかこう捉えどころがないというか、なのでちょっと実戦のペースが違うなと、実戦の、回数ですかねっていうのはあるので、ちょっと強かったですね。
それはもう向こうでスパーとかもやってるじゃないですか、はい、そういうのも感じるってこと。
はい、
スパーやっててなんかこいつ強かったなっていうの覚えています？
は、スーパーウェルターの世界チャンピオンになったカスターニョというアルゼンチンの選手が多分ノーランカーの時にやってるんですよね。
世界ランカーじゃない時に、
はい、
へえ、
うん、でやって6戦無敗だぞぐらいの言われてやって、僕より小柄なんですけど体つきすごくて、スピードと踏み込みともう圧倒されて、もうタコ殴りで本当に嫌になりました。
その時は小原さんは
スーパーライトです
のもうチャンピオンになっててってこと。
はい、日本では取ってました。
はい、
トヨタ平洋ぐらいじゃないですかね、はい、
そう6戦のやつにこうやられたらめちゃめちゃへこまないですか？でも
その6000とかそういうレベルではなかったです。もう技術がもう特化してるなっていうのも理解できたので、やって1ラウンド2ラウンドで、なんでその選手に負けたというよりも、あの本当にタコ殴りにされた精神の方がもうきつくて、もうかなり嫌だったんですけど、その合宿っていうのが、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、あっという間に後半戦なんですけども、これね、質問が今ののこう付随してくるんですけども、相手のことを聞くのは少し気が引けるのですが、日本と世界の差を肌で知る小原さんから見て、佐々木仁選手はウェルター級での世界の可能性は感じましたか？これはどうなんですかね。
それはあの試合をしてみてとかということだと思うんですけど、まあその感覚で言うと、可能性というか、そのすごく強い選手です、
はい、
僕も負けましたし、スピードもやはりありましたし、ただその世界の可能性というのは世界チャンピオンになる可能性ということじゃないですか、うん、そうするとちょっとまだはい感じなかったかなと思います。
なでも何がすごいですか、 やってて
自信ですかね。
自信、
はい、うん、あとまあボディ倒れた時もあのボディのタイミングがちょっと見えなかったので。
そうですよね、う
ん、はい、なのでまあ対策はしてたんですけど、
ボディが来るっていうのも、
あ、来るだろうなと、左フック左ボディっていうのはあると思って、はいはい、まあ、ガードその右手では顔を隠して、左手でもうレバーのところ隠して練習はしてたんですけど、まあその写真とか映像を見ると、その意外とそれまでボディ打ってなかったので、佐々木くんがあのちょっと緩くなってたんですよね。なんでちょっと、はい、まあ、練習でもそこまでもらわなかったので、あのそんなに多分ボディ上手い選手とやらなかったので、ちょっと頭から抜けていた絵もらってしまったかなと、うまかったなと思いますね。
そう、自信っていうのでも大きい武器ですよね。
かなり大きいと思います。やはりスーパーライトの世界戦をやった時にも、僕が1ラウンドに聞かせても、その時の世界チャンピオンのトレーノフスキーはそれでも出てきたんですよ、うんうん、
はいはい、
なのでこれがやはりあの負けを知ってる選手と自信満々の負けを知らない選手、うん、トレーノフスキーはその時まで無敗だったので、はいはいはい、打ち勝つために来たんですよね、
うんうんうん、
きっと佐々木君もあの時は僕の方が先にダウン取ったんですけど、うん、タイミングだったので聞いてないので、うんうん、あの多分精神的には全くブレてなくて、そのまま自信満々できたので、そこでやはりちょっとはい飲まれたって感じになるんじゃないですかね。
これまだ22歳なんですよ、
はい、
こっからの伸びしろに僕はすごい期待したいんですけど、
はい、22歳なので、うん、まだあのいい意味でわからないという意味です。しっかり伸びる可能性も大いにあるので、それを踏まえて、ただその自信がまんまできすぎて、やはりその怪我だったり、あ、まあ、の目の怪我だったり、そのガードが緩かったりっていうのはなんかこれから出てくる可能性があるので、やはりボクシングって強さだけじゃないんですよね、はい、あの怪我だったり運だったりいろいろという可能性がトータルで見ると、まあ今のところまだ分からなかったなっていう感じですかね。ただ期待してます。
すいません、なんかめちゃめちゃ聞かれましたよね。
あ、でもあんまり
意外、やっぱ聞きにくいんすかね。
大吾さん以外こういう質問はしてくれないと思います
。僕結構、はい、この試合は小原対佐々木戦得て、はい、佐々木選手結構推してるじゃないですか、
はい、
そういうの多分知ってると思うんですよ、
はい、
こいつと思いました。
あ、いや全くです。
あ、本当ですか。
やはりあの他の方々だったりネットとか、うん、その雑誌とか見てもやはり佐々木君に期待の声は大きかったですし、うん、そのや勢いと若さ、それで僕はその36ですかね、37、今37なんですけど、うん、まあ下降戦に入ってるっていうところも含めて、まあそれはそうだよなと思いましたし、うん、まあ別にあんまり僕周り気にしないので、
うん、
はい、ただ変に僕の前でいやいや小原君の方が勝つと思ってるよって嘘をつかれる方が嫌なので、全然、うん、気にしてないですけど、こんなに傷えぐってくるとは思わなかった
です。なんでそんな顔する。
帰り道後ろ気をつけてください。
そんな
何も返せなくなるじゃないですか。
次の質問ですけど、はい、黒星デビューでしたけどプロでね、はい、そこで知ったプロとアマの大きな違い、そして以降プロで戦うにあたり改めたことは何ですか。
デビュー戦の熊野さんに教えてもらったことは、やはり一度聞いてもやはり逆転があるのがプロボクシングだっていうことで、やはりその最後の最後まで決めるまで集中することですね。そして攻め、ちょっと表現難しいんですけど、急ぎすぎないってことですかね。
急ぎすぎない、
距離をちょっと間違えて自分が攻撃するところだけを見ないとか、打ちながらもやはり相手の反撃だったり、はい、ただ僕はどちらかというと多分決めてきた人間なので、 KO で決めてきた人間なので、はいはい、多分 KO 急いでる方だと思うんですけど、まあ、ダメージ与え続けてってやるっていうのも一つだと思うんですけど、それじゃ つまんないですよね。あ、すいません、これは見てる方の意見も、まあ、もちろんそうなんですけど、僕の中の個人的感覚です、はい、価値観です。なんでただそれ以降は少し慎重にはなりました。
そうなんですか。
はい、
でも行くときめちゃめちゃ仕留めに行きますよね。
あ、行けると思ってますし、その中でもやはりその無条件で打ち合わないって感じですかね。あ、相手の反応をしっかり見ながら打ち分けて、で日頃からあのパンチ打つときにはしっかり全部倒せるパンチで打つっていうのは、はい、流さないでしっかり打つっていうのは決めてるので、まあたまたまあの、はい、パンチ力はあった方だと思うので、はい、
これでもアマチュアで実績残して、はい、デビュー戦が、まあ、日本ラン元日本ランク、
はい、
でいきなり KO 負けで、
はい、
これは どうですか、もうめちゃめちゃへこんだというか、
はい、
こんなはずじゃなかった多分思ってる、思ってましたよね。どういうこと考えてたんですか。あ、
そうですね、うん、こんなはずではなかったとは思わなかったです。
思わなかった、
うん、デビューの頃から日本チャンピオンに別になれると思ってやってないんですよ。
え、そうですか。
あの、もちろんあの日本チャンピオンにはなりたいと、なりたいと思ってなかったんですけど、うん、あのただそのところにまで挑戦できる、日本チャンピオンと肩を並べる地位までは行けると思ってました、
うん、
ただ慣れる慣れないでいうと、やはりプロボクシングなので、あの試合が組めるだったり、あとはたまたますごく強いチャンピオンで、その選手がなんか防衛のタイミングが外れたりするとタイミングも必要だと思ったので、うん、まあ、慣れるとは思ってなかったですけど、自分が僕会社員辞めてプロ、
うんうん、
デビューしてるので、自分が選んだ道でいきなり挫折する、負けを経験するということに、不安はありました。これで 2戦目負けたら、僕が自分が選んだことを全否定されるわけじゃないですか。それの恐怖があったので、2戦目はもう他の人から聞いたんですけど、いつものスピード4割だったって聞きました。
緊張して、
はい、固まってって意味だと思いますね、緊張から。
でもまあそっからも破竹の連戦連勝で、まあ日本とっても世界まで、
はい、
ね、そう、話またすごい戻るんですけど、はい、俺これ聞きたかったんですよ。引退式で娘さんあげたじゃないですか、
はい、
めちゃめちゃ良かったんですけど、
ありがとうございます。
なんか、なんか、あ、堀さんどういう思いであげたのかなっていうの
を、
すごい聞きたかったんですよね。
まずは
すっごい良かったんですけど、
あの、うん、僕は世界チャンピオンじゃない、うん、なってない時に子供を当てる、あげるということを考えられなかったんです。個人的なその美意識だと思うんですけど、うんうん、リングに子供をあげるというのは自分の世界一の証明というか、あの胸を張れる場所であげたいかったので、今までは子供をあげるということは選択肢になかったんです。
僕それなんかね、前に聞いたことあるかもしれないですよ。だから多分、はい、なんか、あ、引退式でだから最後だからあれなのかなとか、いろいろ思ったりしたん
です、は
い
はい、それでいつもお世話になってる方の一つの理由は、うん、そのいつもお世話になっている方との、まあ、約束でもありまして、うんうん、最後ぐらい、うん、あの乗せなさいと、
う
ん、あとあの子供の成長として、あの思い出としてもいいので、あの僕はボクシングに関わってほしいとはそれ全くの思ってないですけど、まあ、あのいい父親として、
うんうん、
はい、いい経験をさせるために、今そして僕にしか与えられない経験というので、はいはいはい、
確かに、
あの同じ顔でしたけど、はい、娘と僕は同じ顔なのでそこで挙げさせてもらいました。
今何歳でしたっけ。4
歳になります。
4歳、今一番いい時期じゃないですか。
めちゃくちゃ可愛いですね。
娘いる、9歳なんですけど、
はい、
4歳いいですよ。いや今もいいですよ。今もいいですけど、
はい、あの僕もそうは思ってるんですけど、きっと多分その時が一番です。
そうそう、
1歳は1歳そうそう3歳は3歳9歳は9歳20歳は20歳一番可愛いです。
どういう4歳あげて後でなどんなこと言われなんか言われました。泣かなかったですよね。
あ、泣かなかったです。ちょっとやはり音もあったり人の前だったので少し泣くかな、
はいはい、
その時はもうちょっと下ろさなきゃダメだなと思ったんですけど、あの頑張ってくれたので、うん、はい、良かったですし、
うん、
はい、その他他の方には言われたのはやはりなんで奥さんは乗せないのって言われましたけど、まあ、それとこれはまた話は別なの で、
あ、そう、で奥さんもいいって言ったじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
娘さんから何か言ってたんですか。すごかった、なんか良かったよとか。
いえ、
特に
頑張ってくれてありがとうって言って、
はい、
なんでまあ、まあ、手伝ってあげたっていう感覚なんじゃないですかね。
はい、そっか。こっから今からこうボクシングジムを
はい
やろうとっていうのをちょっと言ってたじゃないですか、
はい、
僕ちょっと意外だったというか、こうなんかパーソナルとかみたいな、今なんか小原健人塾っていうのをやって
ます。
なんかこう少人数でやってると、
はい、
これをこうずっとやっていくのかなと思ったり、はい、いろいろ考えたんですけど、
はい、
思ってたんですけど、ジムをやるっていうなんかこう、はい、ちょっと意外だったんですよ、
はい、
これはどういう思いで。
そうですね、うん、まあ、のタイミングだとも思いましたし、うん、今やってる中で手応えもあったので、うん、やろうかなと、
うん、
はい、今のところでも場所を借りてやっているのでリスクだったりは少ないんですけども、はいはい、まあ、その分やはり少し人数も受けてくださる方も増えて、リピート率もいいので、うん、そうすると場所の都合によって受けられないことがあるんですよ、レッスンを。
なんで増えてきて。
そうです、
はいはいはい、
なのでその時にはやはりしっかり構えて、たくさんの方に安心して受けてもらえる環境があれば、まあ、僕も、はい、ボクシング今までやってきたボクシングを伝えられて嬉しいですし、きっとその方々も多分なかなか知らないボクシングだと思うんですよ、僕の、技術というのが、まあ、基本的には基礎です、
はいはい、
基礎ですけど、プロボクシングのファンというのはやはりちょっとその基礎から外れたものが好きだったりするんですけど、うん、それを習ってしまうと僕は100人に1人しか成功しないと思ってるんですよ、うん、ちょっと特殊な教え方だったり、はい、特殊な打ち方、僕は基礎を大切にして、うん、大勢の人がしっかり強くなる、世界一とは言わないです、うん、しっかり強くなることをと目標と、あと知識を増やすことでボクシングの試合を見る目を変えてほしいんです。あ、このタイミングでこのパンチ打つからこの人は強いんだ、だったり、このタイミングで距離を外すからこの人は負けないんだっていうところも伝えて、そうするとやはりボクシングをより知れるので、分かりやすさの方がスポーツっていうのは大切だと思うんですよ、
うんうんうん、
サッカーはゴール入れれば1点じゃないですか、
はい、
ボクシングも倒せば勝ちなんですけど、判定になった時にやはりちょっと分かりづらさが出るじゃないですか、
はいはいはいはい、
この分かりづらさというのが改善されればもっともっと人気出ると思いますし、もっともっと深く下げれるスポーツだと思うので、うん、そういうところのジムやろうと思ってます。
底上げじゃないですか、ボクシングの。
まあ、はい、そうなれば一番いいとは思いますけど、
どういう人が来るんですか。そのいろんな人に来るじゃないですか、
はい、
今は最初は何ですか、その小原さんのが好きで入った人たち
が基本的には最初はそうでしたね、
うん、
これがコロナのきっかけだったんですけど、はいはい、やはりコロナで僕が試合がなくなり、僕ずっとプロボクサー一本でやってきているので、はい、試合がなくなった時にパーソナルやればちょっと俺のやってよって言われたのがきっかけだったんですけれども、それからその、はい、まあそういう回数が増えて、うん、きっと楽しくやっていただいて、僕は、まあ、自分で言うとちょっと恥ずかしいんですけど、基礎もボクシングの基礎がしっかりできているので力も抜けるんですよ、
うん、
なので僕のところで多分一番面白いと思ってもらえることは、スパーリングをしながらしている僕が口でアドバイスをすることなんですよ。
あ、小原さんがスパーリングをやる。
そうです、
うん、
でアドバイスをしながら、今のタイミングで打たなきゃダメだとか、このタイミングで打ってくださいっていうのをスパーしながら喋るんですよ僕。なので、ボクシングってセコンドに帰ってからアドバイスを聞いても、正直その時のタイミングって忘れてるんですよ。ただそういうタイミングでしっかり教えてあげることで、ああここで打てたんだと。そして何よりも僕はボクシングの基礎、そして応用は後々でやってほしいんですけど、バランスがいいボクシングを、コンビネーションが打てるボクシングを、動けるボクシングを伝えたいので、そういうところを、はい、多くの人が良いと思ってもらえてるんだと信じてます。
え、向こうが本気で打ってくるってことですよね。
はい。
小原さんはこう避けながらみたいな。
もちろんあの当てますけれども。
当てもする。
ダメ。あ、もちろんです。もちろん実戦なので、ただあの僕の場合はもうダメージまではいかないと思います。その体のバランスがいいので。
はいはい。
あとまあ体が少し大きいっていうのはあるので、はいはい、余裕があるのであの、うまい感じで楽しさと悔しさと与えられるかなと。
いろんな人いるじゃないですか。
はい。
そのガチで教えてほしい人。
はい。
でもちょっとフィットネスで汗だけかきたい人、はいはい、そういう人、その汗だけかきたい人みたいなのは どうなんですか。
今のところ汗きっとその名前があの小原健闘教室っていう感じなんですけど、
なるほど、はい
はい、なのでこの印象でほとんどその汗目的の方は来ないです。
なるほど、はいはい、
それで他のボクシングジムとかでもっと教えてほしい、うん、そしてもっと実践をやりたい、うん、という方々があの来てくれるので、多分そのガチ路線なんだと思います。
ガチ路線をやりたいんですか、これから。
ガチ路線の楽しさを知ってほしいって感じですかね。そしてそれの楽しさを知ってボクシングの見る目を育てたいって感じですね。
は
い、
これでも人、もっと先の話だけど、はい、人増えてきたら一人じゃ回んないですよね。
今おかげさまで日曜日は僕一人じゃ回せないんですよ。基本的にあの日曜日がやはり皆さん休みが多いので、はいはいはいはい、なるんですけど、はい、あのその時にはあの一応そういうのでもプロボクサー手伝ってもらったりして、あ、こいついけるかなっていうのは探ってます。
あ、
なんであの一応目星は、はい、つけてます。
楽しみですね。これまたやったらもう教えてくださいね、ちゃんと。
はい、ぜひその時にあの第5回目呼んでもらえれば
いやそれでも以外にもちゃんとこう記事にしたりとか。
はい、ありがとうございます。
え、なんかこれあったんだな、なんだっけな、なんか教え、あ、うん、あ、でもこれか、今後ボクサーを、あ、ボクサーだ、ボクサーを育てるにあたって一番重要視するとこはどこですか。ボクサーですね、うん、
教えすぎないってことだと思いますね。あの教えるんですけど、うん、押し付けないってことですかね。自主性をくすぐって、
うんうん、
本当にやってよかった技術とかを褒めてやれば、それが多分成功体験になるんですよ、
うん、
僕は自分でスパーリング中にこうアドバイスをするというのも成功体験を覚えてほしいんですよ。人間って多分成功体験で自分のその性格だったり長所だったりっていうのが把握していくんだと思うんですけど、あのそれで多分ボクシングの色になるんです、スタイルというか、うんうん、なので倒しすぎてる人は多分そこに成功体験があるので倒すボクシングになってしまうんですけど、これだけにはなっちゃダメなんですけど、その成功体験を積み重ねて活かせれるようなアドバイスを、はい、助言ですかね。
教えすぎない、
まあ、知識は全部渡すんですよ、はいはいはい、ただ強制しないってことですから
ね、はいはいはい
はい、そうするとどうしても合う合わないもありますし、うんうん、どんどん自分で試して自分の感覚で成功体験を掴んでほしいので、はい、
もう一個、小原さんは、優等生かっこ優等生ぶっているという意味合いではなくて本当に終始一貫して真の優等生なボクサーという感じで素敵でした、ご自身で、言葉で表現するとどんなボクサーだったと思いますか。
あ、正統派だと思います、
うん、
はい、あのスタイルは正統派ですし、
はいはい、
相手との、はい、心理戦だったりも、うん、はい、意識してフィジカルだけじゃなく、そうですね、心理戦も駆使してる、うん、本当に、まあ、接近戦まではいかないですけど、中も外もできるボクサーファイターだと思ってるんですけど、あの最近あの僕のボクシングスタイルは何ですかとアンケートを取ったんですけど、うん、
はいはい、
僕と試合したことあったりスパーリングしたことある選手はみんな僕のことアウトボクサーって表現するんですよ。なので多分これが距離の調整なんに長けてるからだと思うんですけど、はいはい、距離の調整に長けてる理由はやはり心理戦なんですよ。来るかなと思う時に距離を取って、はいはい、油断してる時に行くっていうのがあるので、その遠くにいるボクサーではないんですけど、
うん、
その距離の調整がうまいので、はい、あのアートボクサー寄りになるんですけど、技術はスタイルとしては正統派だとは思いますけど、そのあの、うん、性格が悪いでしょ、誰です
か、ね、優等生性格悪いなんて言ってないですよ
あ、すいません、あの反対読んでしまいました、はい、なのであのそういう心理戦だったりする意味でよくあの友人のシーノに言われるのは、うん、性格が悪いボクシングだとは表現されます相手が思ってることじゃないことをやる
っていう、ああ、
はい、
騙すみたいな、
そうです、はい、
はあ、面白いですね、これ なんか今日なんかジムの話になりましたけど、
ああ
ね、あオープンしたら最後までぜひ、
はいはい、
遊びに行きますので、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、ゲストの小原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやが、はい、エンディングでございます。あ、聞きたいことまだあった。いや、後で聞こう。じゃあですね、RSC プロスカルの、いや、帰りの、お知らせです。3月に入り、いよいよ春の気合を感じる頃です。RSC ではお出かけやトレーニングに最適なアイテムを豊富に取り揃えております。今月のおすすめ商品は、大容量ボックスバッグ7800円、定番ロゴパーカー6500円、ロゴドライ T シャツ3000円の3つになります。RSC ボクシングで検索。ぜひ RSC プロダクツの公式オンラインショップをチェックしてください。ということでお時間になります。さようなら。
ありがとうございました。